第2週、キリストはその行為が天敵に支配されている方、私たちの牧者、私たちの安息、種まくものである。バーズアイビュー、ローマ数字1、キリストはその行為が天敵に支配されている、彼の衣の房、肩として掲示されています。マタイ9章20節、すると見よ、12年間も出血に苦しんでいる女が、後ろから近づいて彼の衣の房に触った。21節、彼の衣に触りさえすれば私は癒されると心の内で言っていたからである。22節、イエスは振り向き彼女を見て言われた。娘よ、元気を出しなさい。あなたの信仰があなたを癒したのです。するとその時からその女は癒された。A、キリストの衣は彼の義なる行為を象徴し、房は天的な支配を象徴します。イスラエルの子たちに語って、彼らが世々にわたって衣の裾に房を作るよう、またその裾の房に青い紐をつけるように告げなさい。それはあなた方のための房であって、あなた方がそれを見るとき、エホバのすべての命令を思い起こしてそれを行うためであり、あなた方の神に対して聖なるものとなるためである。民数記15章38節から40節。1、紐は縛ることを象徴し、青は天敵であることを象徴します。2、ですから青い紐は神の子供たちとして、私たちの行為と振る舞いが美しくあるべきであり、天的な統治と制限と規制との支配、管理、拘束のもとにあるべきであることを象徴します。B、衣は人の振る舞いにおける美徳を象徴します。主の衣は彼の人生における彼の完全な振る舞い、彼の人生の美徳の完全さを象徴します。C、主イエスの人生の美徳には癒す力がありました。ですから病んでいる女が彼の衣の房に触れたとき、彼の美徳の力が彼女へと出て行き、彼女は癒されました。D、キリストの天敵に支配されている行為から癒す力となる美徳が出てきます。E、主の衣に触れることは、実は主の人生の中の主に触れることでした。主の人生の中に神が具体化されていました。そのように触れることによって、彼の神聖な力が彼の人生の完全さを通して、彼に触れた者の中へと注入され、それは彼女の癒しとなりました。F、近づきがたい光の中に住む神が、奴隷救い主の中で、彼の人生を通して彼女の救いと享受のために触れることのできるものとなりました。G、押し迫る群衆は奴隷救い主から何も受けませんでしたが、彼に触れたものは受けました。ローマ数字2、主イエスは私たちの牧者であり、私たちは彼の羊です。A、彼は私たちを牧養する初期の段階において、私たちに緑の牧場としてのキリストと憩いの水辺としてのその霊を享受させます。詩篇23編1節、エホバは私の牧者であって、私には欠けるものがありません。二節、彼は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水辺にと私を伴われます。B、彼は私たちを牧養する第二段階において、私たちを義の道で復興し、作り変えます。詩篇23編3節、彼は私の魂を回復し、彼の皆のために私を義の道に導かれます。C、彼は私たちを牧養する第三段階において、私たちが死の影の谷を歩いているとき、私たちに復活した霊なるキリストの臨在を経験させます。詩篇23編4節、たとえ死の影の谷を歩いても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。あなたの棒とあなたの竿、それらが私を慰めます。D、 彼は私たちを牧養する第四段階において、私たちに復活したキリストをさらに深く、さらに高く享受させます。詩編23編5節、あなたは私の前に、私の敵の前で宴席を設け、私の頭に油を塗ってくださいます。私の杯は満ち溢れています。1. 主は私たちの前に、私たちの敵の前で宴席を設けます。2. 主は私たちの頭に油を塗り、私たちの杯は満ち溢れています。詩編23編5節には、三一の神がおられます。御子は宴席であり、その霊は塗り油であり、御父は祝福の源です。E、彼は私たちを牧養する第五段階において、私たちにエホバの家で神聖な良きものと慈愛を生涯にわたって享受させます。詩編23編6節、私の命の日の限り、必ず良きものと慈愛が私を追いかけてきます。私は日々、いつまでもエホバの家に住みます。1. 霊なるキリストの有機的な牧養のもとで、私たちの命の日の限り、良きものと慈愛が私たちを追いかけてきます。私たちは日々、いつまでもエホバの家に住みます。スモール A、良きものはキリストの恵みを指しており、慈愛は御父の愛を指しており、追いかけてくることはその霊の交わりを暗示しています。こうして、御子の恵み、御父の愛、その霊の交わりが私たちと共にあります。スモール B、手順を経て究極的に完成された三一の神に対する享受は、私たちを神の家、キリスト、紹介、私たちの霊、新エルサレムにおける神に対する享受に導き入れます。私たちは神の家に私たちの命の日の限り、現在の時代、来たるべき時代、永遠において住みます。2. 私たちが命の日の限り、神の家に住むことを追い求める必要があるのは、以下のことのためです。スモール A、神の麗しさ、愛らしさ、楽しさ、喜ばしさを見つめるため。スモール B、神に尋ね求めて、私たちの日常生活のすべてのことを神に確かめるため。スモール C、神の避難所にかくまわれ、私たち自身を神の天幕の隠れ場に隠すため。スモール D、神によって挙げられ、頭が高く持ち上げられるようにするため。スモール E、喜びの叫びの犠牲を捧げ、神の栄光のために神に向かって歌い、詩を歌うため。ローマ数字3、主イエスは私たちの安息です。A、すべてロークし、重荷を負っている者は私に来なさい。そうすれば私はあなた方に安息を与える。マタイ11章28節。1. ここで述べられているロークは、立法の戒めや宗教的規定を守ろうと努力するロークを指しているだけでなく、何かの働きに成功しようとして奮闘するロークのことも指しています。このようにロークする人は誰でも常に重荷を負っています。2. 安息は立法や宗教、あるいは働きや責任のロークと重荷から解放されることを指しているだけでなく、完全な平安と全く満足も指しています。B、私は心の柔和な減り下ったものであるから、私の首輝を追い、私から学びなさい。そうすれば、あなた方は魂に安息を見出す。なぜなら、私の首輝は追いやすく、私の荷は軽いからである。また、11章29節から30節。1. 主の首輝を追うとは、御父の御心を取ることです。それは何かの働きによって規制されたり、制御されたりすることではなく、御父の御心によって拘束されることです。2. 主はそのような生活をし、御父の御心以外の何も考慮しませんでした。彼はご自身を完全に御父の御心に服従させました。 ですから主はご自身から学ぶようにと私たちに求めているのです。3. 彼から学ぶとは、外側で彼を模倣することではなく、主の首輝、神の御心を追うことによって、私たちの霊の中で主を複写することです。神の御心は私たちの首輝とならなければなりません。私たちは自分の首をこの首輝の中へと入れて、彼の複製とならなければなりません。4. 主の首輝を追い、彼から学ぶことによって、私たちが見出す安息は、私たちの魂のためです。それは、性質において、内側の安息であり、何か外側のものだけではありません。5. 主の首輝は、御父の御心であり、彼の荷は、御父の御心を遂行する働きです。そのような首輝は追いやすく、良い、親切な、柔和な、温和な、楽しいを示し、困難な、過酷な、辛い、苦しいの反対です。また、そのようなには軽く、重くはありません。ローマ数字4。種まく者は、主イエスの素晴らしいパーソンであり、まかれた種も、三一の神の舞台下としての主ご自身です。マタイ13章3節。彼は多くのことを彼らに例えで語って言われた。見よ、あの種まく者が種をまきに出かけた。ええ、私たちは種まく者であるキリストが、ご自身を命の種として人の中へとまくというビジョンを見る必要があります。このビジョンは主の回復の心臓部です。なぜなら、それは主の心の願いと関係があるからです。B、彼が願っているのは、彼が彼の選ばれた民である私たちの中へと入ってきて、ミングリングの方法で私たちの命となって、ご自身を私たちの要素とならせ、私たちを彼の表現とならせるということです。C、キリストの中で再生され、神の命を持っている信者たちは、神の耕された地であり、神の新創造における農場です。それはキリストを成長させて、神の建造のためのたっとい材料が生み出されるためです。D、聖書によれば、成長は建造と等しいのです。これが起こるのは、私たちの内側の命の神聖な種が成長することによります。コロサイ2章19節、頭に結びついていないのです。この方から体全体は、節と筋によって豊かに供給され、結合され、神の増し加わりによって成長するのです。E、エペソ3章17節が掲示しているのは、三一の神が私たちの中へと入ってきており、要素としてのご自身を持って、また材料としての私たちからのものを持って、建造の働きを行うということです。これはマタイ13章の種まく者の例えによって霊唱されています。エペソ3章17節、また、キリストが信仰を通してあなた方の心の中にご自身のホームを作ることができますように、また、あなた方が愛の中に根差し土台付けられ、1、主は土壌である人の心の中へとご自身を命の種としてまきます。それは彼が成長して彼らの中で生き、彼らの内側から表現されるためです。2、種は土壌の中へとまかれて、土壌の養分を持って成長します。その結果、生み出されるものは、種と土壌の両方からの要素の構成物です。3. 私たちの内側には、神によって創造された養分があります。それは神が私たちの中へと入ってきて、私たちの中で成長するための備えです。神聖な種のために、神は人の養分を持つ人の霊を作り、土壌としての人の心も作りました。4. 私たちが命において成長する速度は、神聖な種にかかっているのではなく、どれだけ多くの養分を私たちがこの種に与えるかにかかっています。私たちが養分を供給すればするほど、種はますます早く成長し、ますます繁茂します。5.もし私たちが自分の魂の中に、天然の人の中にとどまるなら、 神聖な種の成長のための養分は何もありません。しかし、私たちが内なる人の中へと増強されるなら、また私たちの霊に注意を払い、私たちの霊を活用するなら、養分が供給されて、キリストが私たちの心の中にご自身のホームを作ります。エペソ3章16節、どうか御父が彼の栄光の抱負に従い、力を持って彼の霊を通して、あなた方を内なる人の中へと増強してくださいますように。6、もし私たちが命の種としての主に私たちの内側で成長していただき、私たちの満ち満ちた教授となっていただきたいのであれば、私たちは主に完全に開き、主と協力して私たちの心を徹底的に対処しなければなりません。7、一方で神は要素としてのご自身をもって私たちを増強します。もう一方で私たちは養分を提供します。これら二つのことを通して、キリストにある神は私たちの全存在の中で、彼の内在的な建造、彼のホームの建造を遂行します。アーメン。
クルーシャーポイント1。主イエスは私たちの牧者であり、私たちは彼の羊である。彼の牧養は私たちを徐々に第一段階から導き、前進させ、第四段階に至る。ローマ書2。主イエスは私たちの牧者であり、私たちは彼の羊です。A、彼は私たちを牧養する初期の段階において、私たちに緑の牧場としてのキリストと、憩いの水辺としてのその霊を享受させます。B、彼は私たちを牧養する第二段階において、私たちを義の道で復興し、作り変えます。C、彼は私たちを牧養する第三段階において、私たちが死の影の谷を歩いているとき、私たちに復活した霊なるキリストの臨在を経験させます。詩篇23編4節、たとえ死の影の谷を歩いても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。あなたの棒とあなたの竿、それらが私を慰めます。D、彼は私たちを牧養する第四段階において、私たちに復活したキリストをさらに深く、さらに高く享受させます。詩篇23編5節、あなたは私の前に私の敵の前で宴席を設け、私の頭に油を塗ってくださいます。私の杯は満ち溢れています。1、主は私たちの前に私たちの敵の前で宴席を設けます。2、主は私たちの頭に油を塗り、私たちの杯は満ち溢れています。3、詩篇23編5節には、三一の神がおられます。御子は宴席であり、その霊は塗り油であり、御父は祝福の源です。第三段階は死の影の谷を通して復活した霊なるキリストの臨在を経験する段階です。たとえ死の影の谷を歩いても私たちは災いを恐れません。なぜなら、霊なるキリストが私たちと共におられるからです。これは私たちが彼の臨在を経験することを意味します。私たち人は、この地上で生活するとき、問題を避けることはできません。ある生徒たちは体の不自由な子供を持つかもしれません。これは、これらの生徒たちを、他人へともたらします。ある兄弟は、ある地方の長老であり、主は突然別の長老をもたらし、 この兄弟は彼と組み合わされるのが難しいかもしれません。この別の長老は、初めの長老にとって死の影の谷となります。彼はこの別の長老と争うことはできません。争うなら彼の霊を怒らせるでしょう。彼はその人と一つ思いを保たなければなりません。さらに彼の霊は彼が覗くことを許さないでしょう。彼は谷に留まって苦しまなければなりません。これらは死の影の谷の霊障です。第四段階は復活したキリストのさらに深く、さらに高い教授です。主は私たちの前に、私たちの敵の前で宴席、祝宴を設けられます。主の宴席は祝宴です。毎主日、私たちは主の宴席に来て祝宴に扱うとき、それは常に私たちの敵の前でです。毎日が私たちにとって戦いの日です。私たちクリスチャンは戦わなければなりません。そうでないと私たちは打ち破れてしまいます。仕事に、家庭に、教会にさえ敵がいるかもしれません。一方で私たちは主の祝宴を享受し、もう一方で勝利のために戦うべきです。もし私たちが主の間に打ち破られるなら、主の宴席を多く享受することは難しいでしょう。適用青少年大学生新人編証し1。私が大学生の時、ゼミ活動の一環で企業と協力してあるプロジェクトを進める機会がありました。個人的な研究とは違い、全員で役割を分担し協力する必要がありました。そのような責任を伴ったプロジェクトを人と協力して進めるというのは、私を含めゼミ学生にとって初めての経験でした。時間が経つにつれて、学生同士で責任を押し付け合い、意見が衝突して人間関係が悪くなることが増えていきました。私も多く問題に巻き込まれて、今まで個人で研究をしているだけで良かった時にはなかった圧迫された環境により非常に苦しんでいました。私は圧迫され、強いられて多く主に祈るようになりました。私は多く祈るようになった後、多くの問題に巻き込まれている中でも内側には平安と喜びの感覚があるようになりました。それだけではなく、内側に平安と喜びの感覚があることによって、考え方の違いによる対立だと思っていたものが、実はただ人間関係の問題であることに気づき、問題に対する解決案を出すことが徐々にできるようになっていきました。主は私に死の影の谷の中でキリストの復活の力を経験するように絶えず導いてくださったことを感謝します。証2。訓練の中では何をするにしても基本的に他の兄弟姉妹と組み合わされる必要があります。自分一人でもできることなのに他の人の意見や考えも気にしなければならないため、自分の期待に沿わない結果となることが多くありました。文化や性格などの違いから衝突や摩擦が起きて気まずい状況の中で、なぜがその人とばかり他の奉仕でも組み合わされました。 なぜ主は私ばかりこのような辛い環境を与えるのだろうと理解できませんでした。自分一人で全部をやってしまえばどれほど楽だろうと思うこともありました。しかし、もし私が死の影の谷にとどまらず、この環境から逃げるのであれば、復活した霊なるキリストの臨在を経験することはできないと思います。主に感謝します。このような環境の中で、主の名を呼び求めて、キリストの復活の力を経験して、私の自己や特異性を十字架につけることができますように。祈り、おー主イエスよ。あなたは私の牧者であり、私はあなたの羊です。第一段階で、緑の牧場としてのキリストと、憩いの水辺としてのその霊を享受します。第二段階で、義の道で復興され、作り変えられ、第三段階で死の影の谷を歩いているとき、復活した霊なるキリストの臨在を経験します。第四段階は、復活したキリストをさらに深く、さらに高く享受させます。この段階で、主は敵の前で私たちのために宴席を設けられます。一方で、私は主の祝宴を享受し、もう一方で勝利のために戦います。
クルーシャルポイント2、命の種を成長させる養分は土地である人の心にある。心を主に完全に開き、主を愛し、自分の頑固さを対処するなら、命の種は成長できる。ローマ数字4、種まく者は主イエスの素晴らしいパーソンであり、まかれた種も三一の神の具体化としての主ご自身です。A、私たちは種まく者であるキリストが、ご自身を命の種として人の中へとまくというビジョンを見る必要があります。このビジョンは主の回復の心臓部です。なぜならそれは主の心の願いと関係があるからです。E の1、主は土壌である人の心の中へとご自身を命の種としてまきます。それは彼が成長して彼らの中で生き、彼らの内側から表現されるためです。2、種は土壌の中へとまかれて土壌の養分を持って成長します。その結果、生み出されるものは、種と土壌の両方からの要素の構成物です。3、私たちの内側には、神によって創造された養分があります。それは神が私たちの中へと入ってきて、私たちの中で成長するための備えです。神聖な種のために、神は人の養分を持つ人の霊を作り、土壌としての人の心も作りました。4、私たちが命において成長する速度は、神聖な種にかかっているのではなく、どれだけ多くの養分を私たちがこの種に与えるかにかかっています。私たちが養分を供給すればするほど、種はますます早く成長し、ますます繁茂します。5、もし私たちが自分の魂の中に、天然の人の中にとどまるなら、神聖な種の成長のための養分は何もありません。しかし、私たちが内なる人の中へと増強されるなら、また私たちの霊に注意を払い、私たちの霊を活用するなら、養分が供給されて、キリストが私たちの心の中にご自身のホームを作ります。6、もし私たちが命の種としての主に、私たちの内側で成長していただき、私たちの満ち満ちた享受となっていただきたいのであれば、私たちは主に完全に開き、主と協力して、私たちの心を徹底的に対処しなければなりません。7、一方で神は要素としてのご自身を持って私たちを増強します。もう一方で私たちは養分を提供します。これら二つのことを通して、キリストにある神は、私たちの全存在の中で、彼の内在的な建造、彼のホームの建造を遂行します。キリストは種であり、私たちは種の成長のための栄養分のある土壌です。 復活におけるキリスト、命を与える霊としてのキリストがご自身を私たちの中へと撒いたのは、ただ私たちの中に留まるだけではなく、私たちの中で成長するためです。適用ビジネスパーソン大学院生編、証、私は神のエコノミーはキリストが私の心の中に撒かれ、そして成長することであることを証しします。私は救われた直後から主を愛し、教会のすべての集会に参加するようになりました。また半年後にはブラザーズハウスに住み始めました。しかし神のエコノミーについての理解がなかったので、大部分天然の力に頼って教会生活をしていました。天然の力に頼って奉仕を一生懸命していたので、奉仕をあまりしない他の学生の兄弟姉妹に対する罪定めと高ぶりが内側にあり、それらにいつも悩まされていました。私が初めて徹底的に天然の命に頼っていることを悔い改めたのは、大学を卒業して進学のため徳島から大阪に移動するフェリーの中でした。私は涙を流しながら次のように祈りました。おー主イエスよ、私は自分の天然の力に頼ってあなたを愛し、教会生活と奉仕を行っていました。私はあなたを愛しているようで、実はあなたに逆らっていました。私の天然の命は高ぶりと罪定めに満ちていて、全く頼りになりません。主イエスよ、私の罪を許してください。もちろんこの時から天然の力の問題がすべて解決したわけではありませんが、少しずつ自分に頼らないことを学び始めました。大学院を修了後、台北で全時間訓練に参加した時に、私は天然の命に頼らず、命の水の流れの中で奉仕をしているアンドリュー・ユー兄弟の模範を見て非常に助けられました。私は彼が輝いているのを見て彼を観察しました。彼は非常に優秀な人でしたが、自分の天然の能力に頼らず、務めの導きと一つになり、主と組み合わされていた兄弟たちに信頼して精霊の流れの中で奉仕しており、いつも供給と敬意がありました。また彼はいつも若い訓練生である私たちを励ましていました。その模範を見て私は納得させられ、征服させられました。そして30歳になって働き始めてからビジネスパーソンの模範になるという明確な目標を持って仕事を始めました。もちろん目標があってもなかなかうまくいきませんでしたが、目標を持って祈っている時に気づいたことは、主が私の心の中に広がり、私の心にホームを作らなければ主と同労することができないということです。それは単に私が主に信頼するかどうかだけの問題ではなく、さらに進んで主を心の各部分に住まわせ、主と一つになることでした。このためには私は完全に心を主に開く必要がありました。例えば主があまり気にしていない些細なことで私は気になり疲れ果てていました。また別の場合、主が気にかけておられることを無視してしまいました。これらの経験を通して私は今のままでは主と同労できないことに気づきました。そして次のように祈りました。おー主イエスよ、私の心にあなたがほとんど住んでおられないのは、私があなたに降伏し完全にあなたに開いていないからです。頑固な私を憐れんでください。私の内なる人、再生された霊を増強してください。その後私は少しずつ紹介の人数の増し加わり、集会所の購入、ビジネスライフにおける決断などで主の素晴らしい祝福のもとで主と同労することを経験し始めました。